相場志郎の株は技術だ。
皆さん明けましておめでとうございます。相場志郎です。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。
リスナーの皆さんこんばんは、金井憧れです。よろしくお願いします。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。皆さんからも本年もよろしくお願いしますってメッセージも早速たくさんいただいております。はい、
長生きしてよかった。
よかったですね。
さて、はい、憧れちゃん、今日のイントロ、今年の目標、はい、それからやりたいこと、心に置いておく言葉、はい、なんか目標ありますか？
目標、健康、心穏やかに生きること。
心穏やかに、なるほど。やりたいことはありますか？
やりたいことは、そうですね、ちょっと今、チャレンジしたいことが実はあるんですけど、し始めてることが年末から、去年からあって、言えないですここでは。言いたくないんですけど、
後でね、
ちょっと深めたいなっていう。
そしたら後で言ってくれたら次回の番組でみんなにお
願いします。やめてください、一緒じゃないですか。
心に置いておく言葉、はい、何かありますか？
心に置いておくっていうのは、
まあ座右の銘だけど、はい、今年はこれをちょっとなんか自分の心の拠り所にしようなんて言葉。
平常心でいる、
なるほどね、大事だな。これを見て、これは冷静遅延、冷静遅延、
画数が多い、
これね、諸葛孔明っていう、義語職の中国の三国時代の職の、あの劉備玄徳だっけ、職の、あのなんだ、軍師なんだな。でこの人が、まあ、紀元200何年ぐらいの頃、231年かな、なんとかの合戦があったんだ。その時に54歳で、まあ、病気で死ぬんだけど、息子が8歳だったんだ、でこの息子に送った言葉の中にこれが入ってて、でこれ、あの、あれだよね、淡泊にあらざれば、志明らか、もって 志明らかにならずと、だから淡泊じゃないとダメだと、だ淡泊っていうのはあれ、豊臣秀吉は淡泊だな、
淡泊、
淡泊って要するにね、あの、まあ、我々が言う淡泊っていうよりは、その心が、その、そう、あの、静かで冷静じゃないと、やっぱり、何か志をやるときにね、明らかにするときになかなかうまくいかないんだよと、要するに常に心を平静に保っていくんだと、でもう一つは寧静、これ丁寧の寧に静か、寧静にあらずんばもって陶器を極むることなしと、要するに丁寧に静かに淡々と、なんていうかな、地道にやっていくことで、遠くに大きな事業、要するに自分の自分の人生にとっての大きな事業を成し遂げることができると。だから諸葛孔明が54歳の時に8歳の子供だからさ、46歳で生まれた子供だ、可愛いでしょう。で自分は亡くなっちゃうわけだから、まあ、心を込めて自分の人生54年で、軍師としてね、もう世界でも有数な軍師でしょ、今歴史的な軍師だから、彼が送った名声遅延で、これね、やっぱ俺これだなと思ってね、今度63になるんだけど、4月で、寧静遅延って本当にね、年末年始に思ったね、これ、あの、昔から知ってた有名な言葉なんだが、当時はいい言葉と思ったけど、もうこの年になって思うと、もっとね、スルメだよ、
スルメ、
俺しゃぶるといくらでもこうなんだ味が出てくる、本当すごいな、すごいと思った、
改めて感じた、
感じた。で今年はね、この、寧静遅延、寧静にあらざればもって陶器を、これね、致すとも読むんだよな、致すことなし、2つあるけどね、
ルイルイさん、三国志大好きなので、この言葉大切にします、
そうだね、でね、次ちょっと見てください、売買明細いただいたのがあって、株塾生の2期生のスパルタ2期生の中岡さんという人、でこれね、
なんとか子さん、
なんとか子さん、12月の売買明細出てきたんだけど、18万7600円利益出てますと、でここの赤いのがマイナス、で黒いのがプラス、1ヶ月18万ってさ、まだ入塾したばかりですごいよな、
2期生というのは、
スパルタ2期生というのはスパルタ1期生の次で3期生の1個前、
それは分かってたんですけど、
まあ、1年ぐらいだね
1年くらいってことですね、
でこの人たちの目標は、2年勉強して1年で500万円の株の売買の利益を上げると、年間500万上げられたらすげえだろ、
すごいです、
でこの18万7600円というのは1ヶ月でね、これ 最小単位に近くやってるので、はい、もし、もう一桁株数を増やせば月に187万6000円、
そうですね、
この人、この中岡さんがこの売買を、同じようにやれば、はい、187万6000円の利益が出せるはずなんで、はい、でこの振り返りっていうのもね本当に素晴らしい、いい内容になってます。もう一人、これ佐々木さんという人は株熟成でいるんだけど、明けましておめでとうございます、はい、24年の結果、去年の結果をまとめました。前半好調だったのですが途中失速、後半盛り返した結果、株熟成の平均、1年で500万円程度の利益になりました、はい、反省すべきとこもいろいろあります。これ、佐々木さんの、売買の結果、
はい、
499万飛んで579円、去年1年間ですようやく平均的な株熟成と名乗る程度の結果です。頑張ったね、嬉しいですね、
コツコツ、
コツコツ、寧静遅延、寧静にあらずんば持って投機をいたすことなしということでありますね、はいはい、今年はこれをかみしめて、はい、いこうかなと。
心を冷静にコツコツと、はい、いうことですね。
そうですね、はい、
それでは新年最初の放送を始めていきたいと思います、はい、この番組は株職人の相場志郎先生に長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。 YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルでも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからチェックをお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは相場先生に株式投資のポイントを分かりやすく解説いただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。9日の東京株式市場で日経平均株価は続落し、終値は前日に比べて375円97銭安の 39,605 円9銭でした。8日のアメリカ半導体株安やアメリカの対中輸出規制の強化に関する一部報道が重荷となり、終日安い水準で推移しました。9日のアメリカの株式市場が急上とあって、持ち高調整の売りも出やすく、午後は海外短期筋による株価指数先物への断続的な売りに押されて、下げ幅を500円超に拡大する場面がありました。バイデン政権がアメリカ NVIDIA などの企業による人工知能 AI チップ輸出の規制を強化する計画だと伝わり、収益への悪影響を警戒した売りでアメリカの通常取引終了後の時間外取引で NVIDIA やアドバンストマイクロデバイスが下落しました。東京市場でも東京エレクトロンやアドテストなどの一部の半導体関連株への売りを促しました。このところ日経平均は取引時間中に節目の4万円を上回る日が多くなりましたが、今日はほぼ軟調な展開が続きました。手がかり難に加えて大引け後にファーストリテイリングやセブン&アイホールディングスといった主要小売企業の決算発表を控えることも様子見気分を強めました。東証株価指数トピックスは続落、終値は 34.08 ポイント安の 2735.92 でした。東証プライムの売買代金は概算で4兆3226億円、売買高は18億4824万株でした。東証プライムの値下がり銘柄数は1277、値上がりが332、そして横ばいが35でした。
1200銘柄下げたんだ。
はい。
これはおもろしろいね。
おもろしろい、
うん、おもろいしろいな。
おもろいしろい。
さてチャートちょっとご覧ください、
はいはい、
これはあの日経先物 のチャートです、うん、で4万円のところにこのグリーンのラインを引きました、
はい、
去年からねこの4万まで行ってんだよな。上髭行って上髭行って上髭行ってて、うんうん、ちょっとこう実態も出たんだけど、はい、結局やっぱダメと、うん、4万円が壁になってるということなんですけど、はい、これをちょっとね分析してみました。相場の潮流丸一、日経先物が現在やりにくい理由、現在やりにくい状態となっている理由、
はい、
といつやりやすくなるか、
うん、
これ 答えられる人いますかね。答えられる人今から電話もらえますか。俺の携帯番号は070。
やめてください。
で、ちょっと見てみましょう。日経先物が今やりにくいと皆さん感じてると思います、はい、俺も感じてるから。これね、日経先物の月足、うん、月足パンパカパンなんだけど、
はい、
今見て 1,2,3,4,5,6,7,8 ヶ月これ横ばいボックス圏なんですね、
はい、
うん、なのでこれ2つ考えられます。だこれ日経先物やっちゃうと去年は後半苦しんだはずな、
はい、
ださっきの佐々木さんの、メールの中にも、
はい、
前半好調で後半が伸び悩んだ、
はい、
これは中盤後半伸び悩んだ理由はこれボックス圏だからです、
うんうんうん、
だから日経平均と同じような値動きをする個別銘柄をやってる方は、買ってちょっと上がったら下がっちゃう、空売りを入れてちょっと下がったら上がっちゃうので、常にほとんど儲からないかマイナスになるか、うん、からストレスの大きい1年だったということだったわけですね、
はい、
だから逆に言えばこれ違う値動きだったら取れたわけですよ、
はい、
でちょっとこれ今後どうなるか見ていきますけど、日経先物の値動きですが、これ今です、月足です、
はい、
もしこれ4万円超えて上に月足で、陽線で出たらこれ上がっていくでしょうと、
はい、
それから、4万円割り込んで陰線でこの並びを割ったら下がっていくでしょうと、
はい、
まあ、こういう、じゃあね、分かんないリスナーの人から見たらさ、
はい、
それはだってどっちかだろうっていうけど違うんだよ。この値動きだとまさにこのどっちかの、分水嶺にある、境目にあるわけなんですね、
はい、
なので、このどっちかになってからじゃないとあまり入りにくい、
にくい。
もう一つは、短期のボックスを作るので、
はい、
例えば下半身で買ったら、
はい、
4本5本6本ぐらいで手締まって、次は下げるはずだから下げを狙っていく、はい、つまり上がったり下がったりを繰り返すということです、
はいはい、
でこのセイムって書いてありますね、これ何かっていうと、このあたりがパンパカパンで緩んできて、
うん、
揉み合って上がってったと、だから同じシチュエーションがここで、起こる可能性があると、
はい、
でこれは上がったシチュエーションだけど、下にこれ並んでるのを割り込んでいくとこのパターンになりますと、
はい、
で今やるんだったら日経先物絡みではなくて、うん、総理、絡みじゃなくて、
はい、
もうちょっとね独自の値動きをするものを狙った方がいいだろうと、はい、それからですね、今度はナスダックを見ていくと、実はナスダックも一緒なんだよな。ナスダックの値動きを見ますと、これナスダックの日足です。大きくすると、はい、見て去年の12月18日から差が大きく下げたんだ、
うん、
大きくすんげえ下げたと思ったら3日ぐらい上がって、
はい、
今度は 1,2,3,4,5 6日下げて、
はい、
で今度2日上げて、
うん、
3日下げてってこうやってたら買ってる人はさ、はい、買ってたんだけど下がっちまったよと、
うん、
で売ってた人は売ってたんだけど上がっちまったよってことになるので、
はい、
例えばこれは3本、
はい、
ここも3本、ここは3本でちょっと困っちゃったな、でこれは3本、
うん、
ということはね、3日3日ぐらいしか持たないんだよね、
そうですね、
マーケットがね。でこの週足を見ると実は、これ要するにほとんどこれ上髭下髭を表せるとこれボックスになっちゃってる、
はい、
だこれもナスダックもナスダックやってる人はうまくいかないということです、
うんうん
うん、で3番金は保有中、前回のこの番組で言ったか分かんないけど、金は保有中だけれども、はい、パンパカパンの一一旦下落の後の上昇になるか、
はい、
それとも赤のダブル天井になるか、
うんうん、
ちょっと金出してみましょう、
はい、
金の日足を見ます。今俺は買ってます、
はい、
うん、これ下値が切り上がっているので、
うん、
買ってます、
はい、
うん、で、問題はそうは言ってもこれさ、紫が下がってきちゃって、
うん、
間もなくこれ青と近づいてるから、
はい、
これも短期なんだろうなと思って、今買ってるけど、どうしようかなっていうのは、金は保有中だが、パンパカパンの一旦下落の後の上昇。
はい、
パンパカパンで一回下がって、パンパカだからもう一回上昇するのか、
はい、
それともね、ここで下がるとね、赤のダブル天井になるわけ。
お、赤の。
ちょっと見てみましょうか。赤のダブル天井っていうのは、
はい、
こう上がっていって、下がっていって、 ここで下がっちゃうと、まあ赤の天井の切り下がりになっちゃうんだよね。そうすると今度はね、オレンジ割れをしてくる可能性があるから。
結構下がるかもしれない。
そう、そうなんだ。だから俺今持ってるけど、これは長く持たないようにしようかなと思ってますと。はい、から4番、ドル円。一応今買ってます。
はい、一応。
だけど、伸び悩めばすぐに手締まう予定。ドル円をちょっと見ていただきますと。
結構そういうものが多いんですね。
多いんだ、多いんだ。短期短期なんだ、はい。今買ってんだよ、これ。一応、パンパカパンで上がってるから。はい、で、これ、週足見るとね、こう来て、こう来て、今、1、2、3、4、5、6週上がってんだから、ここ拡大するとね、いいですか、ここで買ったとするじゃない？
はい。
で、これ、この高値を抜けたから追加したとするじゃん。はい、でも、この3日間、この3週間ね、これ、上が止まってんだよね。例えば、これに対して、これ、上が超えてるじゃない。これに対して高値超えてるじゃん、
はい。
これに対して高値超えてるけど、この3週間はね、超えられないんだよな。158円を。はい、そうすると、今、これ週足だけど、日足を見ると、やっぱ高値超えられないっていうのが、ここでガクってくれば、はい、もう一回手締まっちゃおうかなというふうに思ってます。次にね、GBPUSD、
はい、
グレートブリテンポンド USD、今、売り保有中。これはね、週足がね、俺は下げるぞって言ってる感じがするんだよな。GBPUSD はちょっと探してみましょうか。FX 探すか。GBPUSD。どこにあるか、どこにあるか、どこにあるか、どこにあるか。喋んなりにやらないと。はい、これです。今ね、売り中。これ下がってる。ね。
はい、
で、これ、日足でもそうなんだけど、週足で見ると、オレンジ際の戦いにおまけになった。負けたんだ。
はい、
なので、それを見てね、売りを入れていて、これは結構儲かってんだよな、俺ら。で、白足だとね、これね、確実に売りなんだ。まあ今、白足もすぐ出てきますけどね。ね、
はい、
なので今、売り保有中、
はい。
週足がオレンジ際の戦いに負けたわけだ。うん、原油。前回の番組では原油持ってますと言ってます。
はい、
買ってると言いました。はい、一旦手締まい完了。で、オレンジ際の戦いの第2弾に勝てるかどうか。ちょっと原油見てください。原油はですね、これです。
前回オレンジまで行くかどうかっていう話でした。
そうそう。で、オレンジ超えてさ、
はい、
そのまま行ってさ、
はい、
で、陽陰陽だから、まあちょっと一回手締まっただよ、
はい、
うん、なので問題はこれ、オレンジここ当たったでしょ、
はい、
一回下げたけど前の安値まで行かない、
うん、
今度はもう一回オレンジにチャレンジして買ったから、
はい、勝ったから
勝ったから
勝った、
勝ったで上がっていってちょっと陰陽陰になったので、
はい、
手締まったけどオレンジの上に出てきたんだから一回軽く下げて戻れば、
はい、
ま、そうパンパカパンになるじゃない、
はい、
だ次の上げを狙えるかどうかだからというところを、これは面白いよ、
下がった後の下半身、
そうリスナーの皆さん面白いですよ。でもこれは別に俺はやるけどさ、皆さんはもう自分で考えて
やるけど、
ただこれ原油の場合世界中の人が売り買いしてるから別にあれだよね、特に出来高の問題は起きません。それからコーン、
はい、
コーンも前回の番組で買ってますと言いまして、うんうんうん、一旦手締まい完了して調整してからの上昇を狙いたい。
調整、
うん、調整っていうのは一回下げることを調整って言いますね、はい、で、これコーンずっとこれ持ってたんだよね、
はい、
ところがこれインインってきてさ、でこれガーンときちゃったからもうちょっとやめようかなと、
うんうんうんうん、
で陰線できて戻ったのにこれ超えられないじゃない、
はい、
ここ重要よ。ずっと上がってきて下げた、
はい、
戻ったのにここの上に超えられないで来ちゃったから、
どう戻るかっていうのが大事なんです、
ね、どう戻るかっていうのが大事だ。戻ったんだけど前のとこまで行かないですぐ下げちゃったから、これは弱いということなんで、今手締まいました。これが結構儲かった。俺原油がすげえ儲かったな。でもな、
原油が、
うん、これは儲かった、はい、でコーンもそこそこ儲かって一旦手締まい完了して、はい、今調整してますから、
はい、
次の上昇狙いで、調整っていうのは要するにここのこの辺の上げで、うん、まあ儲かった人が手じまいをしたり、
はい、
いろんなことをやってるからこういうことが起こるわけです、
うんうんうん、
でこれボックス券作ってますからね、
はい、
うん、ということで調整だったら一回下げて戻ったところを買っていく、でそのまま戻らなければこれも赤のダブル天井になるからある程度は下げると、そこをちょっと見ていきたいなと、う
ん、はい、
で最後その後のマクドナルド、マクドナルドっていうのは ね俺アメリカ人友達がいるんだ、マッキンズィーマクドナルド、
マクドナルドさん、うん、
だけどそいつねマックだからね、はい、まあいいや、うん、それちょっと見ましょう。
はい、一時期ずっと追ってましたけど、
追ってたよ、
はい、マクドナルド
追うのをやめたら、はい、いいですか、いいですか、
はい、
ちゃんとオレンジ際の戦いをやってちゃんと15、6本から18本上げたら ちゃんと17、8本下げて、はい、またオレンジリアの戦いに負けて下げて、はい、で、本数多分これね、ちょっと数えるとね、まあ、予定通りで、ここ頂上とすると、ここが19本だから。で、オレンジ岩に負けて19本下げて、19本下げたから一旦上がったんだけど、オレンジに負けて、で、そのまま今下がってるから、うんうん、これね、ストーリー通りなんだよ。
見てなくてもストーリー通りだった。見てなくてもストーリー通り。
ということは、はい、皆さんに分かっていただきたいのは、ストーリー通りに動くので、ずっと何かを見てる必要があるんだ。だから俺は日本郵船を20歳から20年やってたからね。その後住友金属鉱山もこれもずっともう長くやってたし、それからヤマハ発動機、この見てなかったマクドナルドが理屈で説明できるじゃない。これリスナーの皆さんだったらさっきの説明できると思うんだ。だからね、見てた方がいいんだ、いろいろな。
見てたらできたってことですね。
見てたらできたっていうこと。見てないのがダメなんだよな。で、次他に移っちゃうと流れがいつも変なとこばっかり見てることになるけど、はい、だからずっと見てるとさ、そちらの旦那さんも悪いとこだけ見てると悪いんだろうけど、ずっと見てるといいところが多いじゃない。
そうですね。
うん、そうなんだよ、はい、見てないとダメなんだよ。ということで相場の潮流、今年最初の、はい、語りました、
はい、ありがとうございます、はい、以上相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ、投資の提言。
ここでは相場先生にトレードの提言についてお話をいただきます、はい、今日の提言は何でしょうか、はい、
反省の意味を込めて、
はい、
去年1年間の各銘柄の値動きを振り返ってみる。
お、
振り返ってどうやるか知ってる？こっち見て振り返る、
振り返るじゃなくて、
あ、そうそうそう、すいません、今年初めの親父ギャグですね。いいですか？
はい、
はい、これ、日経先物の週足、先ほどの佐々木さんが前半うまくいったって言ってましたね、はい、それそうだよ、だってパンパカパンでずっと上がってたんだから。で、ここいくらやったってさ、これ横ばいなんだから、
はい、
で、これ週足で横ばいっていうことは日足では上がったり下がったりしてるから、
はい、
買って持ってたら下がっちゃって、空売りを入れて持ってたら上がっちゃったっていうのが去年のこの、6月、メイだから5月か、
はい、
5月からジュライだから7月ぐらいまでの間は、だから5、6、7と3ヶ月間辛いじゃない。
辛い辛い。
だからこの辛いのをやらないで、他に行くようにしなきゃいけない。
したい。
うん。で、これね、線がこれ集中しちゃってるから。
はい。
なので、ここは避けると、うん。で、抜けましたが、前の高値で、今度はぐっと下がった。
はい。
ここはだから多分取れたから、前半よくって、中盤ちょっとやられ気味で、うん、で、多分この下げは取ってるはずなのよ。
はい。
で、この上げも取ってるはずなんだ。
うん、
で、次は、ここ見てください、これ。オクトーバーからさ、
ディセンバー、
オクトーバーからディセンバーまでさ、
はい、
ボックスじゃない、
はい、
そうちょっと下がるとちょっと上がっちゃったりするから、うん、これなんかひどいよ、これ陽線で翌週陰線だから、
はい、
で翌週陽線だから、
はい、
でその翌週ほぼコマだから、
はい、
でその翌週は陰線だから、はい、その翌週陽線でその翌週陰線だから、
はい、
もうこれはねやってるとね、はい、おかしくなっちゃうんだよ。だからこの反省は何かって言ったら、しっかり週足を見ていただいて、
はい、
ボックス圏でない銘柄をやった方が、投資効率はいいですよと、
はい、
なので一つこれエコー入りますか。今年は週足でボックス圏を発見したら他の銘柄に目を向けることをやりましょう。いいなあ、この打ち合わせなしのエコー。
急に、
はい、次行きましょう。素晴らしい。で、次見てください。これは、US30 っていうのは、これは、ダウ平均ですね、
はい。
で、ダウ平均をアメリカ株やった人はうまくいったんですよ。なぜかって言ったら、パンパカパンで普通に上がってるから。途中に陰線がちょっと入るけど、
はい、
これ、白足でやると全部陽線になっちゃうんだ。ほぼね。つまり、去年はアメリカ株をやってきた人は、このやっぱ銘あたりな。
はい、
でも、これも4ヶ月上がって、3ヶ月上がってるから、ここもね、うまくいくんだよ。だってこれ4ヶ月上がってたんだから。で、これ3ヶ月、はい、2ヶ月、3ヶ月下がってたから。で、あと1ヶ月下がった、1ヶ月下がったぐらいで、大体上がってたわけだ。つまり、これを見ると、日本株とアメリカ株は、去年前半は、皆さんうまくいく動きだった。
うん。
うん、そして、中盤は、日本株はほとんど、その、何日上がったら何日下がるの、繰り返しだったんで、そこでハマっちゃった。ところが、アメリカ株は、 何日じゃなくてこれ何週間上がって何週間下げてるから、ここはそこそこ取れた、うんうん、で後半はちゃんと上がりっぱなしだからちゃんと取れた、はい、つまり去年はアメリカ株の方がやりやすかった、はいはい、じゃあ今年そうなるかっていうと、去年やりやすかったから、はい、今年もやろうっていうところはちょっとほら、はい、
ちょっと安易すぎる、
安易すぎるんだ。分かんないよ、去年逆転するかもしれない、日本株の方がやりやすくなるかもしれない、
そのまんまかもしれない、
うん、なのでそう反省としてはやっぱり週足を見て、はい、値動きがない、ちょっと見てください、ここです、これこれこれこれこれ、こういうとことかこういうところ
ない、
特徴は何かって言ったら線がこれ集中してるってことです、はい、ここが来たらその銘柄はやらない、
やらないけど観察し続ける、
観察するとこのあと抜けるからね、はい、で次見ましょう、コーン、
はい、
コーン、コーンは1年間を振り返るととてもやりやすかった、だってこの下げ取れるじゃない、
はい、
それで、まあ、ここのおなんだ、3月から4月中旬まではこれダメだけど、はい、抜けて取って、これ週足だからね、で全体が逆パンパカパンなんだから、ここから売りを入れたらこれ 2,3、うん、ヶ月連続で取れて、でこれなんだ下半身だから、でただこの辺ちょっと揉むけど、またオクトーバーの後から上がりっぱなしだから、つまりこういう銘柄を選ぶといいわけ、
はい、
はい、次見ましょう、 USD ジャパニーズ円、これも結局蓋を開けてみると、前半からジュライまで、ジュライっていつだ、
7月
まで、7月までは上げっぱなし、
はい、
で7月から、オーガスト、オクトーバーだから7、8、9、10まで、まあ、9までぐらいは下げっぱなし、
はい、
で10から上げっぱなしで1回休んで11からまた上げっぱなしなので、こうやって週足を見てですね、移動平均線がこう集中して全部一緒に横になってない銘柄を探していくと、動くので買いであろうと売りであろうとどっちかに乗っかればいいと。でこれ経済なんか知らなくたって、これどう、これ去年のさ7月からさ9月までさ、これなんかすごく下がってるけど、はい、何あったのかなとか分かんねえよな。それから10月から11月までこれ上がってるからさ、はい、これドル円買ってたら大儲けだよ、うん、何あったのか分かんねえよな、
それ知らなくてもできるんだ、
うちの犬が下痢したぐらいのは覚えてるんだけど。そう、影響して
ますかね、
うん、ということなんで、今年1年の反省です、振り返ると、
はい、
ちゃんと週足を見て、はい、ボックス圏でない移動平均線がこう、まあ、プラス重なってんのはいいんだけど、横にくっついて流れてるやつがボックス圏なんで、
はい、
ここはね、ここに入ったらもうトレードをやめて、
はい、
そして、観察銘柄にして、でそうなってない銘柄、
はい、
線と見てこら、これ日経225だけど線離れてるやつはちゃんと素直に動くし、
そうですね、
例えばこれもそうだろ、
はい、
コーンだってこれ線離れてるじゃん、ちゃんとこれ動くんだ、今日はもうバッチリ時間いい時までやったな、
今日ぴったしです、
ぴったりだろ、俺今日ね練習してきたんだもん。
本当ですか、
本当だよ、
一発目だけ、
一発目、違うよ、来週も、
ね、来週もですか、分かりました、はい、皆さんうまくいくかどうか来週も楽しみに見ていてください、
は
い、
来週は海外からだ俺は、
あ、そうですね、うん、以上株は技術だ投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。それではこの後の YouTube の延長配信も皆さんお楽しみに、
はい、では行きます、株は
技術だ。